ブラッディ・リリーは恋をした。というにはいささか判断に迷うところである。とりあえずここはブラッディ・リリーは執着するものを見つけたとしておこう。さてどこから話したものか。ブラッディ・リリーとはどんな女性か、そこから始めよう。19世紀末のロンドン、偉大なるジャック・ザ・リッパーが闊歩する世の中、つまり今現在で最も無名な大量殺人犯、それがブラッディ・リリーだ。ジャック・ザ・リッパーが派手にパフォーマンスをし自らを宣伝しているために注目は全て彼のものだったが、彼女も彼と同等かそれ以上の人間をほふっている。心臓を一突き、それが彼女のやり方だ。ではなぜ彼女は人を殺すのか、はっきりした理由は不明だ。気分で殺したこともあれば金をもらって殺すこともあるという。ただ殺すという行為を彼女は淡々と続ける。しかし彼女は死体を侮辱しない。心臓を一突きし、死体が崩れ落ちた後に真っ赤な百合を手向けてその場から立ち去る。その花は風に吹かれて、大抵の場合は死体が発見される時には消えている。それでも誰かが噂する。真っ赤な百合になぞらえてブラッディ・リリーが現れた。ある時ブラッディ・リリーは仕事である男を殺そうとした。その男は普段は大道芸人だが、暗殺者という顔を持ち合わせているクラウンというやつだった。クラウンが暗殺した人間の家族がブラッディ・リリーに依頼し、彼女はクラウンを殺そうとした。
こんばんは、お兄さん。さよなら。
ロンドンの闇に紛れてしまう、取るに足りない仕事だと、ブラッディ・リリーは思っていた。だが、クラウンは簡単には倒れなかった。ブラッディ・リリーのナイフとクラウンのナイフが交差する。力は拮抗し、刃は動かない。ブラッディ・リリーはクラウンの顔を見た。その時、ブラッディ・リリーは気づいたそうだ。この男の瞳には何も映っていないと。人形のようなその男に彼女はとても興味を持った。結局のところ、ナイフでの切り合いはクラウンが出血多量で倒れたところで決着がついた。ブラッディ・リリーはクラウンを引きずり、ロンドンの闇へ消えていった。クラウンが目を覚ますと、窓のない小さな部屋に閉じ込められていた。ベッドとトイレとテーブルしかない簡素な部屋だった。クラウンの足には枷がはめられ、部屋の中しか行き来できない。そろそろ種明かしをしよう。なぜこんな誰も知らないはずの出来事が俺にわかるのか。
ねえ、クラウン、私、あなたを愛しているの。
彼女が俺の名前を呼ぶ。そう、俺が当事者のクラウンだからだ。何もない俺を好きだと彼女は言う。愛しているという言葉の意味を理解していないまま、ブラッディ・リリーはぬいぐるみを抱きしめるかのように俺を抱擁する。俺も自動的に 愛しているよリリーと返す。どこまでも生産性のない愛の言葉だった。テーブルの上には真っ赤な百合が飾られている。甘い匂いが小さなこの部屋をいつも満たしている。ああ、ブラッディ・リリーがやってきた。パンとブドウ酒を持って、いつものように俺を抱きしめにやってくる。窓のないこの部屋で俺は生かされ、もう空を見ることはないだろう。それが悲しむべきことなのかどうかは知らない。真っ赤な百合の香りに毒されながら、俺はぼんやりと今日も尋ねるのだ。やあリリー、今日は外でどんなことがあったんだい？と。ブラッディ・リリ
ー。キャスト。
クラウン、トキネ・レイ。
ブラッディ・リリー。ゆゆ。